おはようございます。2016年6月20日月曜日6時5分になりました。月曜日また新たな1週間スタートです。もう6月も20日になりましたよね。もうなんか、日曜日はちょっとねこの辺雨が降ってたんでどっちかというとちょっと肌寒いみたいな感じだったんですけれども、まあ、今日はまた気温がすごい上がるみたいな晴れて、でまた明日から雨降ってまた気温下がるみたいな感じみたいなんですけども、まあ、よくわかりませんがただ温度差激しいんでねちょっとこれ体調管理がもうなんか土曜日ガンガンに暑くて34度とか5度とかなってたんですけどもこの日曜日は22度ぐらいまでしか上がらなかったみたいな、なんかサブみたいな、サブっていうのも変ですけど、でも肌寒い感じですよね。こんなんなるともう本当、なんか どういう服装してていいのとか、もう夜寝るときに布団をいるのかいらないのみたいな、なんかね、なんかもうエアコンもつけてる方が楽なのか、なんかつけてると寒いし、切ったら暑いしみたいな、なんかよくわからないことになってきてますけども。さて、今日はですね、IT メディアから、酔っ払い不審者を防犯カメラで自動検知、JR 西日本三宮駅に導入ということで、これ JR 西日本がですね、駅についてるあの監視カメラですね、駅のホームのところにある監視カメラのあの映像をですね、コンピューターが解析して、それで、その、なんか酔っ払ってフラフラしてる人とかあるいはそのベンチに座って全然動かえない人とかですねそういうのをこう自動検知するあるいはあの不審者でその荷物とかを置いたままこう立ち去ってしまった人とかですね、ホームの端っこの方行ってこう降りようとしてる人とか線路内にこうね、降りようとしてる人なんかをこう検知すると。それで、駅員さんにアラートを上げると通知するというようなシステムを導入するということです。12月上旬に神戸の三宮駅につけるということなんで、まあ、ちょっとまださっきの話ではあるんですけど、まあ、こういう、ね、仕組みって本当、やっていかないとこれからはちょっと大変になってくるかなという感じがします。というのもですね、まあ、今の駅って本当駅員さん少ないですよね。少ない人数であれだけこういろいろやらなきゃいけないっていうのは大変だなという感じはするんですけども、まあ、一方で人件費を、ね、削減するためにまあ相当前ですけども自動改札っていうのがねできてからもう今知らない人が多いでしょうけど、20代に30代でももう知らない人もいるのかな。駅のね改札のところでハサミ持ってこうチャカチャカ言わせながら駅員さんがいてで切符をパチってこう切ってくれるようなのがありましたけども、あれってねもう今は全然ないですから、自動改札になってから改札のところに駅員さんって1人とか2人ぐらいしか、多くて2人ぐらいしかいないですよね。もうそんな状態になっちゃってるんで、なんていうのかな、どんどんこう駅員さんが少なくなってる。もう本当にそのローカルな線になってくるとね、駅に1人とか2人とかしか駅員さんいないですからね。でだからそんなんでこういろいろやらなきゃいけないんで、そりゃ目が届かないことの方が多いでしょうという感じはします。なので、監視カメラの画像をですね自動的に解析して、まあ今回のこのシステムなんかこうフラフラしてね歩いてる人とか、あるいはこう、ベンチとかホームの端っことかにこう座ったまま動かない人とかね、それからホームの端っこの方とかからこう線路のところに降りようとしてる人がいるとか、そういうのを検知するとですね自動的にこう、駅員さんの方に通報を入れると、まあ、それとあと荷物をね、置き去りにする人なんかもチェックするらしいです。まあそれってね、本当そのテロ対策とかで重要なことなんで、でまあそういうのをこうアラームを上げて、できるだけ早く対応すると、まあこういうことをね、もうこれからやっていかないと大変になってくるでしょうね。どんどんその 人手をかけないようにする方向に向かってますし、かつそもそもその、働く労働人口が減ってきてるんで、日本ではね、高齢者がすごく多くなってきて、でその認知症だとか、あるいはもう体の不自由な方とかがすごい増えてますから、そちらの方にこうね、駅員さんが対応してると、もうその間他のことって見ることができなくなっちゃいますから、だからそういうことも考えると、こういう、監視カメラの画像を自動的に解析して、いろんなトラブルになる前にこう、ね、通知をするとか、そんなことがこうできるようになれば、本当に、ね、いいんじゃないかなと思いますし、まあ、そのうちこれもさらに進んで、そういう、いろんなセンサーとか、かつそのロボットとかね、いろんなものと組み合わせて、そういう、ちょっとしたトラブルとか、そういう対応とかは、駅員さんが行かなくても瞬時にできるような仕掛けとかできてくるんじゃないかなと思いますね。で、駅なんかも今だんだん柵ができたりとかいろいろしてますよね。酔っ払いがこう落ちないように、端っこに柵ができて、その電車が来てからドアが開くようなのができたりとか、ベンチの向きも変えるようになりましたよね。駅のベンチが、前はその座ってる、なんて言ったらいいのかな、ホームと同じ向きと言ったらいいのか、線路側に向いてこう座るようになったんですけども、そうじゃなくって、立ち上がってフラフラって前に行っても、ずっとホームの上にいる、ね、線路の方に落ちないように、90度こうベンチの向きを変えて、設置するようなことをやってるらしいんですね。寝てて、こう酔っ払いが寝ててですね、ふっとこう気がついて突然こうトトトって歩き出すっていうのが多くて、それでホームから線路に転落するっていうのはやっぱり多かったらしいんですよ。でそれを防ぐためにホームと直角にこうね、ベンチを設置したりとか、そういういろんな工夫がこうなされ始めました。まあ、そういうことをしていかないと、人手がね、とにかくない中で、いろんなものを見なきゃいけないっていうのがね、駅員さんにはとてももうカバーしきれなくなってきてるっていうのが現実だと思います。で、まあ、さっきも言ったように、その高齢化社会というか、高齢よりもさらに先に進んで、今って多死社会って言われてるんですね。多く死ぬ社会っていう、生まれてくるよりも死ぬ人の方が多いっていう、そういう社会になってきてるんで、その人が多く死ぬ社会になってきてる、その中でどうやってこう労働人口を確保する、あるいは認知症の人が増えてくるし、で体の不自由な人とか、まあ、そういうね、足腰の弱い人とか、その耳が遠いとか目が見えにくいとか、そういう人たちがどんどん増えてくるわけですね。でその中でどうやってこういうその公共交通機関の安全を図るとかですね、やっぱりすごく重要な課題なんですよ。でそこには人手を増やすっていうのはとてもできる話じゃなくなってきているので、いかにその人手をかけないで、要はシステム的に、まあ、コンピューターとかを駆使してですね、どうやってその中で安全を確保するのか、よりスムーズに、電車の運行をするのかっていうのが、まあ、大きな課題ですよね。それで課題というか、まあ、それでどうやってクリアしていくのかっていうのが、コンピューターのようなシステムを使って、解決するというのが、もうこれからやらないといけない。いや、それしか今のところは解決策がなかなか見出せないですよね。まあだからこういうものをどんどん導入していって、まあ究極は人がいないようなホームになっていくのかもしれないですよね。いいか悪いか分かんないんですけども、高速道路も自動のETC になってから、本当にあそこでこう高速道路の入り口のとこにいるおっちゃんとかおばちゃんとかがいなくなっちゃいましたよね。でその分人手がかからないっていうことではあるんですけども、ただそれゆえにこう逆走とかね、あるいは 人が入ってしまったりとか、自転車で入ってしまったりとか、ね、酔っ払ってそこから歩いて入ってしまったりとかっていうのが起きてきてるわけですよ。今までだと人がいるからそんな人がいたらすぐもう止めれたんですけども、それが今自動改札とか ETC になってからそれが止められなくなってるっていうのは、ちょっとねその辺はそれでまた違うことを考えないといけない。かといって今更人を増やすわけにもいかないんで、そのあたりをどういうふうにするのかっていうのは、おそらくその監視カメラだとかいろんなものを使って不審な動きをする車だとか人だとか、そういうものをどんどんチェックするような、そんな仕掛けになってくるんだと思いますけども、まあ全体的にこう世の中というか街というかね、都市機能をそういうシステムが運営していくというか守っていくというか動かしていくような、そんな世の中にこれからどんどん変わっていくんでしょうね。それいいも悪いももうそうせざるを得ないような世の中にこうなってきてるっていうことは考えておかないといけないんじゃないかなと思います。まあその中でいろんなねルールがまた変更されていくでしょうし、変わっていくこととか、またそれによってまた新たな課題も出てくるでしょうし、まあね激変していくんでしょうね、いろんなことが。そんなことを言っておりますけれども、さて、今日から今日月曜日なんで、今日からまた1週間始まります。暑かったりしますが頑張って乗り切っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。